それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。マタイの福音書の11章の2節から14 2章から14章です。マタイの福音書11章の2節から14節です。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者が歩き、つらあとに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか。そうでなければ何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか。ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。そうでなければ何を見に行ったのですか、預言者ですか。そうです、私はあなた方に言います、預言者より優れたものを見に行ったのです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。まことにあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さなものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れられる思いがあるなら、この人こそ来るべきエリアなのです。本日はこの箇所から、別の方を待つべきかのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
アドベントクランツに4本目の灯火が灯りました。いよいよクリスマスです。不思議なものですけれども、クリスマスというのはクリスチャンであろうとなかろうと何かしらの期待を抱くようで、街中が何かしらの期待に満ちた雰囲気を作り出しています。子供たちはどんなプレゼントをもらえるのかと期待を膨らませます。若い人は何か素敵な出来事が起こるのではないか、そういう淡い期待を持つのでしょうか。何かいいことがある、そういう期待はその後も年齢を重ねていっても心の中から簡単に消えていったりはしません。けれども同時に期待が膨らみすぎると、その後の反動もまた大きなものになります。期待した通りにことが進まないと心が折れてしまいます。期待したプレゼントではないとがっかりしてしまいます。それでいつの間にか 心が固くなってしまって、あんまり期待しないようにしよう、そういう気持ちを持つ人も出てくるようです。そうしないと傷ついてしまう自分の心を守ることができなくなってしまいます。あんまり期待をしない方がいい、そういう期待をするのは無駄だ、そういう思いを持つのもまたクリスマスなのかもしれません。聖書は昔から期待する心を育てようとする書物です。憧れとか期待とか望みというものを恵みとか慈しみとか信仰という言葉で言い表しています。聖書の大切なメッセージの一つは待ち望む心を持ち続けることです。先ほどの聖書の話で妻がクリスマスに起こった一つの出来事の話をしてくれました。何か元ネタがあるのかと聞いたところ、昔アメリカで見たアメリカのドラマか何かでやった話なんだそうです。それを思い出しながらお話を作ったようです。ある家族がクリスマスイブに親戚のところに行こうと飛行場に行く。ところが大雪のために空港で一夜明かさなければならなくなってしまう。空港でクリスマスイブを過ごさなければならないなんて子供にとっては耐えられないほどの残念な出来事です。その姿を見ていた父親が、本当のクリスマスはまさにこんな感じだったのではないか、そう言ってクリスマスの物語を話して聞かせるのです。子供たちが思い描いたクリスマスはこんなはずではなかったのです。けれども主イエスはまさにそんな日にお生まれになったのではないか、身重のマリアはまさか家畜小屋で出産をすることになるなんて思ってはいなかったはずです。生まれたばかりの赤ちゃんを会話桶に寝かせるなんて想像もしていなかったはずです。クリスマスの物語というのは初めから期待外れの出来事であった、そう言っても良さそうです。今日の聖書の箇所はバプテスマのヨハネが捕らえられていた時に自分の弟子を通して主イエスに問い合わせたその言葉が書かれています。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。私が期待をしていたのはあなたでいいのでしょうかという問いかけです。バプテスマのヨハネでさえそういう疑問を抱いたというんです。このヨハネはやがて現れるメシア、キリストの先触れとして神から使わされた人です。そのヨハネはその当時総督のヘロデ・アンティパスの罪を指摘したことで捕まえられて投獄され、まさに殺されようとしていました。聖書に約束されてイスラエルの人々が長い間待ち望んでいた救い主が来られるはずなのに、その期待していた救い主はヨハネがイメージしていたものと大きくかけ離れていた、がっかりしたということがこのヨハネの言葉から想像できます。待つべき方はあなたなのですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。なんとも悲しい響きがこの言葉の中にはあります。こんなクリスマスを期待していたんじゃない、 こんなはずではなかった、もっとうまくいくはずだったんだ、私が望んでいたものはもっと別のものだった、こういう叫びは私たちの周りで溢れています。そしてその言葉は時として私たち自身の口からも出てくる言葉です。主イエスはその問いかけに対してこう答えられました。5節です。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられているのです。この主イエスのお答えの中に、主イエスが何のために来られたのかということが明らかにされています。それは弱者のための福音ということです。もっとはっきり言うなら、自分の弱さを知っている者にこそ神の救いがもたらされるということです。しかしそんなことはバプテスマのヨハネでさえ思いもよりませんでした。というのは、言ってみればそれまでの世界の中でイスラエル人こそ弱者だと思っていたんです。バビロンという国に攻め滅ばされて、その後ペルシャという国がやってきて、ギリシャという国がやってきて、ローマという国がやってきて、イスラエルは次々に強大な国に占領され続けていきました。憐れまれるべき民はイスラエルなのであって、神の目は民族としてのイスラエル人に注がれると思っていたんです。こういう悲しい現実を神はいつか打ち破ってくださる、このシナリオこそがイスラエル人の思い描いた救いのストーリーでした。この救いをもたらすものこそが約束されたキリストだと思っていたんです。しかし主イエスはそんなことには少しも触れもしないで、弱い人たちにも福音がもたらされているのだとお答えになったのです。そういう主イエスの働きの実際をお語りになりました。それはその時代に強大なローマが支配をしていて、このローマを神が打ち破ってくれれば自分の本当の力が生かされて何だってできるようになると考えていたイスラエルの人たちにとってはあまりにも魅力のない言葉でした。あなたには秘められた力があって、活躍の場さえ与えられたら何だってできるようになる、そう考えているのが多くの人にとって福音です。自分の可能性を信じるというような言葉が魅力的に響く世界には、この主イエスの言葉はあまりにも虚しい言葉でしかなかったのです。しかしそれこそが主イエスがこの世界にもたらそうとしている福音なのだと主イエスはここで言っているのです。だからこう言うんです。6節、誰でも私につまずかないものは幸いです。自分の弱さを知っている者にこそ神の福音は届けられる。これは世界の人々が求めているものではないのです。世界の人々は自分の力が証明されてやりがいを感じ人生の充足感を満たしてくれるものを求めています。そしてそれはクリスマスに顕著に現れるのです。 自分の望み通りのプレゼントが与えられる。将来を誓い合えそうな素敵な相手が与えられる。素敵な仲間に囲まれて一緒に過ごすことができる、そういう人生。問題を乗り越えた後で今の幸せを象徴するような家族像、そういったいろんな夢や希望や期待がそこには満ち溢れています。しかしもしそのようなものがクリスマスのメッセージなのだとしたら、その人はヨハネと同じようにこう問わなければならないのです。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうかと。もしそういったものを求めているのであればつまずくことになるのです。聖書のこの6節にあるつまずくという言葉は、腹を立てるとも訳すことができる言葉です。期待外れのものが出てくると人はそれに腹を立てます。自分はこんなものを求めているんじゃないというのです。私が子どもの頃、小学校の低学年の頃ですけれども、私が子どもの頃いた教会では25日の夜にクリスマスの礼拝をしていました。そして毎年その時、この礼拝に集った人はみんなプレゼントを一つ持ってきます。礼拝の最後でくじ引きを引いて、自分の番号が読まれたらそのくじをもらって帰る、そういう習慣がありました。子供ながらに私はその時間がとても好きでした。参加しているのは大人ばっかりですから、大人が持ってくる素敵なプレゼントがもらえるチャンスだったんです。そこで大人っぽいものがもらえる、そんなことを少し期待していました。私のくじの番号が読まれてプレゼントが渡されて、こっそりプレゼントの包みを開けてみると、中に一足の手編みの靴下が入っていました。当時の私は小学校の低学年です。このプレゼントを準備した人のセンスも理解できずに、思わずそこで泣き出してしまいました。自分が欲しかったのはこんなのじゃない。私の期待の大きさと目の前のこの靴下という現実があまりにも受け止められずに泣き出してしまったんです。私は思うんです。きっとこの時のバプテスマのヨハネも同じ気持ちだったのではないか。あまりにも期待が大きくなりすぎて、目の前で聞く主イエスの話を受け止められないでいた。こんなものを期待していたんではない。主イエスは言うのです。私につまずかないものは幸いです。けれども主イエスはここで幸いを語っているんです。このプレゼントの中身を理解する者がどんなに幸せなことになるか、そう語っているんです。神はこの世界の弱い人に対して気休めの歌詞の歌をプレゼントしようとしているのではないのです。あなたには秘められた力があるからきっと大丈夫というような気休めの言葉は本当は長続きはしないということを、実はほとんどの人が知っています。主イエスは言うのです。どんな病を患っていたとしても、自分の力や自分の努力では何ともできないということがあったとしても、たとえ現代の医学ではどうすることもできないような病を患っていたとしても、いやたとえ死んでしまったとしても、私の福音はその人の弱さの中で完全に働くことができるのだと。 主イエスのもたらす福音の素晴らしさに気がつく者は幸せな人だ。その人には神が与えてくださる幸せの本当の意味を知ることができるようになるだろうと主イエスは言っているのです。これこそがクリスマスです。これこそが主イエスから私たちに届けられた本当の贈り物なのです。お祈りをいたします。天におられる私たちの父よ、あなたは私たちに私たちが本当に必要なものを与えようと神の御子である主イエス・キリストをこの地に生まれさせてくださいました。あなたは人の弱さを知っておられるお方です。何よりもあなたご自身が最も弱いものとして家畜小屋に貝羽桶の中で寝られる赤ちゃんとして生まれてくださいました。あなたは弱いものを顧みてくださるお方です。あなたは人が本当に必要なものを与えることがおできになるお方です。あなたが私たちのところに来てくださったことを、あなたが私たちへの贈り物として届けられていることを心から感謝いたします。どうか主イエス・キリストというこのプレゼントを私たちに受け取らせてください。そして私たちが立つべきところを持つことができるようにならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。